Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。三田市では学びの町三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい町の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市消防本部岩さんにお越しいただき、消防署のお仕事についてお話しいただきます。岩さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、三田市消防本部警防課の岩です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、本日は私が携わっております業務を中心に、はい、消防署の仕事をご紹介したいと思います。
お願いします。
消防署の仕事といえば、火事を消す、消防隊や、怪我人、病人の人を搬送する救急隊、はい、あとは人命救助を専門とするレスキュー隊などがあるのは皆さんご存知だと思われますが、はい、その他にどのような仕事があるかご存知でしょうか。
消防隊に救急隊、そしてレスキュー隊以外ですね。難しいですが、はい、何でしょうか。現場活動をサポートするようなお仕事だったり、事務をされている消防士さんももちろんいらっしゃいますよね。
はい、そうですね、よくご存知ですね。消防署の仕事には、現場で活動する仕事以外にも、はい、建物の防火設備が適切に設置されているかを検査する部署などがいろいろあります。はいはい、私が所属する警防課では、消防活動で使用する消防車や火事の時に着る防火服などの装備の製作や、消火栓や防火水槽などをどこに設置するかなど、消防活動に必要な施設や装備、計画などを考える仕事をしています。
そうなんですね。
はい、藤田さんは消防車には どんな種類があるかご存知ですでしょうか。
はい、消防車の種類、これも改めて考えると難しいですよね。
はい、
でもテレビでロボットのようなアームがついた消防車が瓦礫を乗り越えて助けに行くというのを見たことがあります。こんなのもあるんだなって思いました。
はい、そうですね。一般的に消防車と呼ばれる車両には、ポンプ車と呼ばれる水を出して消火するための車両や、はい、はしご車、救急車、レスキュー隊が乗る救助工作車といった車両があります。
はい、
三田市の消防署には、ないんですけれども、ショベルカーなどの重機や赤バイと呼ばれるバイクを配備している消防署もあります。
そうなんですね。
はい、で消防車のデザインや装備品というのは消防署によって様々なんですけれども、色というのは全国どこでも赤色というふうに、はい、なっているんですけれども、なぜかご存知でしょうか。
はい、赤色、火のイメージだったり、あとは遠くから見て目立つようにでしょうか。
そうですね、確かによく目立ちますので、そのような理由も、あるのかもしれませんけれども、はい、ちょっと難しいんですけれども、道路運送車両の保安基準という法令で決められておりまして、なぜ赤色と決められたのかは実は定かではないそうなんですけれども、
はい、
最初に全国、外国から輸入された消防車が赤色だったという説が有力だそうです。
そうなんですね、意外な理由ですね。救急車が白いことにも理由があるんでしょうか。
はい、道路運送車両の保安基準というのでこれも決められておりまして、
はい、
消防車は赤色で、その他の緊急自動車は白色というふうに決められて、おりまして、
はい、
なぜ白色になったかは消防車と同様に初めて輸入された車が白色だったからだそうです。
そうなんですね。
はい、意外に簡単な理由で、決まったのかもしれませんね。
そうですね。あと他に街中で消防車や救急車を見かけて気になることがあるんですが、普通の自動車は急いでいても法定速度は守らなければいけません。もちろんそうなんですけれど、消防車や救急車が現場に行く際、どれだけスピードを出してもいいんでしょうか。
はい、これも法律で決まっておりまして、
はい、
普通の道で時速 80km、高速道路で時速 100km までというふうに決められております。 消防車や救急車が現場に着く前に事故を起こしてしまっては大変ですので、決められたスピードの範囲で、細心の注意を払って運転しております。
そうなんですね。何でも決められているものなんですね。
はい。
ところで今三田市には消防車や救急車は何台ありますか？
はい、ポンプ車が5台、救急車が5台、救助工作車が1台、はしご車が2台、などがあります。
はい
はい。ちなみにこの中で、一番、値段が高い車両って、何だというふうに思われますか？
お値段が高い車両、
はい、
やっぱりはしご車かなと思いますが、どうでしょうか？
はい、その通りです。一番高額な車両ははしご車です。三田市ではですね、35メートル乗るのはしご車と、
はい、
15メートルのはしご車を保有しております。35メートルのはしご車が消防署の車両の中で一番高額な車両、となってます。ちなみにいくらぐらいすると思われますか？
うん、お値段ですね。
はい、
難しいですね。相当高そうなんですが、2000万円、3000万円、そのあたりですかね。想像がつかないですね。
そうですね。想像もつかないと思うんですけども、大体2億円ぐらい、するもんです。
そんなにするんですね。
はい、非常に、高いですよね。で、普通に考えましたら、上がつくほどの高級車なんですけれども、はしご車に限らず消防車が高額な、理由の一つといたしましてですね、消防車には基本的な形はあるんですけれども、
はい、
ほぼオーダーメイドで作成されている、おりますため、全国どれを見ても全く同じ車両というのは、一台としてないんです。はい、普通の自動車のようにオートメーション化されて量産されているわけでは、なく、一台一台職人さんが手作りしているので高額なんですね。
そうだったんですね。2億円とは驚きました。
はい、
オーダーメイドとおっしゃいましたけれど、消防車の形ってそんなにそれぞれ異なるものなんですね。
そうですね。消防車は使用する地域や環境によって使い方が違ってくるのと、消防署によって消火活動の戦術が少しずつ違うことから、形に違いがあります。
そうなんですね。地域による戦術の違いというのもあるんですね。
はい。
消防車はだいたい何年ぐらい使用するものなんでしょうか？
はい、車両によってですね、耐用年数を定めているんですけれども、はい、三田市ではですね、ポンプ車で15年、はしご車で20年というふうに、決められております。皆さんが乗られております、自家用車、でもそれぐらい乗られる方いらっしゃると思うんですけれども、15年とか20年って、結構長いと思うんですけれども、
ね、
はい、現場活動で使用する車両ですので、もちろん日常点検は欠かさないんですけれども、
はい、
15年や20年、車両を適切に維持管理しなければなりませんので、定期的な清掃など、署員は非常に大切に車両を扱うようにしております。
そうですか。高額ですけれども、その分長く使用されているということですね。
はい、そうですね。
先ほどはしご車のお話がありましたけれど、はしご車何階ぐらいの高さまで伸びるんですか？
はい、ですね、35メートルのはしご車でですね、はい、マンションで言いますと11階ぐらいの高さまで伸ばすことができます。非常に高い、高さですね。
そうですね。11階ってどれぐらいなんでしょうね。高所恐怖症の隊員さんはいらっしゃらないですか？
はい、中にはですね、あまり得意ではないというふうな隊員もいるかもしれないんですけれども、日頃から訓練しておりますので、大丈夫だと思います。
なるほど。訓練というのはやっぱり大切なんですね。
はい。
またよくテレビでその訓練というのをお見かけしますが、火災現場で使っているホース、これは何メートルあるんでしょうか？私でも持てるような重さですか？
はい、そうですね、消防ホースは1本20メートルあるんですけれども、直径でですね、50ミリのホースと、はい、65ミリのホースの、2種類あります。50ミリホースは約5キロ、
はい、
60ミリホースは約8キロありまして、女性の方でも十分持てる重さなんですけれども、これに水を通しますと、50ミリホースは50キロ、
はい、
で65ミリホースは約80キロとなりましてですね、
はい、
消火活動ではホースを引っ張り上げたりするような場面もありますので、日頃から消防隊員は体力作りにも取り組んでいるというふうになっております。 でちなみにですね、三田市では2名の女性職員、女性消防士もですね勤務しておりまして、他の隊員と同じように訓練をしております。
女性の方もいらっしゃるんですね。
そうですね、
男性の方と同じように訓練されているということは、もちろん火災の時には防火服を着て消火活動もされているということですか。
そうですね、ほぼ同じように活動しております。防火服もですね、だいたい防火服自体で10キロありまして、それに空気呼吸器やロープ、照明、などを装備しますので、合計で20キロぐらいの装備をつけて活動しております。
はい
はい、ですので、まあ、体力がないと厳しいかもわかりません。はい、まあ、ちなみにこの4月から三田市の防火服のデザインが10年ぶりに、更新されることになっております。
はい、防火服は10年で刷新されるんですか。
はい、そうです。三田市ではですね、10年で更新するというふうになっております。消防署によってですね、色やデザインも様々、違いますし、使用している生地も、違いますので性能も微妙に違ったりします。ですので、まあ、消防署ごとに違うデザインを見ていただくのも楽しいかもしれません。
そうですね、全国の消防服、
そうですね、
お子さんなんかも楽しいかもしれませんね。
はい、はい、
ところでその防火服ですが、それを着ていれば激しく燃えている建物の中でも入っていけるものなんでしょうか。暑そうですよね。
そうですね、火事の時はですね、まあ、防火服にヘルメット、手袋、長靴を着装しているんですけれども、これも国が定める、ガイドラインというのがありまして、まあ、それぞれの性能について、まあ、細かい、基準が定められております。
はい、
で三田市が採用しております防火服についてももちろんガイドラインに沿った、防火服を採用しているんですけれども、その性能にも、まあ、限界があります。よく防火服は何度ぐらいまで耐えることができますかというふうに、まあ、子どもさんなどから質問されることあるんですけれども、
はい、
ちなみに何度ぐらいまで耐えれるというふうに思われますか。
それは何度まで燃えずにいられるかということですよね。
はい、
まあ、ただ服の中が80度などを超えてくると火傷したりしますよね。
はい、
服が燃えなかったとしても消防士さんもやっぱり生身の人間ですから限界がありますよね。
そうですね、防火服はですね、1000度以上の温度に、数十秒間耐えると、耐える性能があるというふうにされているんですけれども、
はい、
ただですね、防火服自体がですね、耐えることができ、耐える性能があったとしてもですね、
はい、
防火服を着ている消防隊員が耐えることが、できなくなりますので、まあ、そのような、温度の中で活動するようなことはないです。
そうなんですね。はい、ちなみにやはり夏場は暑いものですか。
そうですね、すごく暑いですね。真夏に防火服を着てですね消火活動をしておりますと、どれだけ体を鍛えておりましても、熱中症になりますので、
はい、
活動中に水分補給をしたり、防火服の中にアイスベストを着用するなどして、対策をとっております。
そうなんですね、はい、いろいろと工夫があるんですね。
はい、
本日は消防署の普段聞けないお話、とても興味深いお話を聞かせていただくことができました。市内の安全を守るための活動、消防士さんご自身の安全ももちろん確保しつつ、これからも頑張っていただきたいと思います。本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。また市民の皆様にも消防署に見学に来ていただきましたら、消防車や防火服の詳しいご説明をさせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。
皆さんぜひ足を運んでくださいね。今日は三田市消防本部伊庭さんにお越しいただき、消防署のお仕事についてご紹介いただきました。次回の放送は4月3日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。